36ページ、私たちの健康、おたふく風邪と水疱瘡。朝霞地区医師会佐藤義行、おたふく風邪流行性鼻下腺炎、おたふく風邪ウイルス、ムンプスウイルスによる感染症です。2、3週間の潜伏期の後に両方または片方の鼻下腺、耳の前から顎が腫れてきます。触ってもはっきりしたしこりを触れるわけではありませんが、家族など周囲の人が見ると腫れているのに気がつきます。通常は赤く腫れることはありません。発熱は起こることも起こらないこともあります。腫れがある間、7から10日は幼稚園、学校を休まなければなりません。特別な治療はなく、自宅安静、水分、栄養補給に気をつけて過ごしましょう。硬いもの、酸っぱいものは、鼻下腺を刺激して痛みが増すことがあります。痛みが強ければ、適宜鎮痛剤を使用しても構いません。激しい頭痛、嘔吐のため水分が取れない。うとうととして寝てばかりいる。痙攣があったなどの時は、医療機関を受診してください。かかっても軽症の場合が多いのですが、おたふく風邪には多くの合併症があります。無菌性髄膜炎が約50から100人に1人の割合で起こり、強い頭痛、嘔吐が主症状です。約1000人に1人の割合、年間700人で難聴が起こります。この難聴は変則性のことが多いようですが、一生治らないとされています。また脳炎、年間30人を起こし、障害が残り、死亡することもあります。世界の多くの国では、おたふく風邪ワクチンを定期接種で2回受けているので、流行はあまりありません。日本では、任意接種ワクチンで、接種費用が自己負担の上、1回接種が続いてきているため、現在も毎年約60万人の発症があります。1歳で1回目、3から5年後に2回目を接種することをお勧めします。他の予防接種との同時接種も可能ですので、かかりつけ医にご相談ください。副反応としては生ワクチンのため、接種2から3週間後に鼻下腺部が腫れたり、無菌性髄膜炎、脳炎を起こすこともありますが、自然感染よりずっと少なく、症状も軽いので、ワクチン接種が進められます。水疱瘡、水痘。水痘、帯状疱疹ウイルスによって起こる感染力の大変強い病気です。空気感染もあり、どこで感染するかわかりません。2から3週間の潜伏期の後に、体に虫刺されのような赤い斑点ができ、1日ぐらいで水ぶくれになって全身に広がります。強いかゆみを伴い、水ぶくれが黒いかさぶたとなり、感染力がなくなるまで1週間ほどかかり、その間幼稚園、学校を休まなければなりません。健康な人の場合、自宅安静のみで警戒しますが、場合によってはかゆみ止め、抗ウイルス剤による治療も可能ですので、かかりつけ医にご相談ください。高熱があるときは解熱剤の使用も可能ですが、お子さんにはアセトアミノフェン以外は使用しないでください。多くの場合、それほど重くなりませんが、脳炎、肺炎、皮膚の細菌感染など、多くの合併症が知られており、年間数千人が重症化し、10人以上が死亡しています。水疱瘡にかかったことのある人の免疫力が下がった時に、帯状疱疹を発症し、後に神経痛で苦しむこともあります。予防にはワクチンが有効で、2014年10月から、1、2歳を対象に定期接種となりました。1歳すぐに1回目、3から6ヶ月後に2回目の接種を受けることをお勧めします。3歳以上での接種、他の予防接種との同時接種も可能ですので、かかりつけ医にご相談ください。副反応はほとんどないワクチンですが、1回接種だけですと症状は軽いものの、20から50%の人が発症します。高齢者の方も帯状疱疹の予防に使用できます。 朝霞地区医師会、電話 464-4666。